リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は御子知心で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして皆さん、こんにちは。パーソナリティの長野珠子です。そしてご紹介いたしましょう。もうおなじみ、様々なガイドで活躍中の柴田学さんです。柴田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、さて今日のお話ですが、
今日はね、はい、舞鶴湾の北部大浦半島っていうところにね伝わるお話なんですよ。
はい、
はい、で大浦半島はね、ご存知のように東大浦と西大浦に分かれてね、
はい、
それで地勢がね異なりますけども、西大浦地区というのはほら火力発電所がね、
あ、はいはい、ありますね、
立地してる方でね、うん、はい、ほら舞鶴の深海公園などね、
はい、
観光施設が整備されてる側、
はい、
で東大浦地区というのは野原とかね成湯地区、うん、でアクセス道路であるね大山峠というところはね、
はい、
はい、
ありますね、
市内の中でもね、
うん、
よく雪の降るね、
うん、
積もるところである、
はい、
はい、でところでね、最近ほら舞鶴市のね、
はい、
配信メールで熊のね目撃情報があちこちでたくさん届くね、
出ますね、
ね、季節になりましたわね、
はい、
でまあ、どうしてこんなたくさんのね場所で熊が人間のいるところでできたのかというのはね、その原因の一つとして山のね木の実がね、はい、少なくなって、あ、うん、で食べ物が足りなくなって、
うん、
というふうに言われてるんですね。
うん、
でもともとクマはね、
はい、
山の中で平和に暮らす、ね、動物だったというふうに聞いてます。はい、で一昔前まではね、動物は山奥にいて、人間は平地で暮らして里山で耕作をしたりね、
うん、
林業をしたり薪を取ったり落ち葉をね拾って肥料にしたり、で山に入る生活の形がね出来上がってたんですけども、
はい、
その中で人が住む場所と動物が住む場所というのにね、これ緩衝地帯というのがあってね、
はい、
クマはこの中できちっと住み分け共存を守ってね、
うん、
奥山で生きてきたんですね。でこの掟を破ったのがなんと人間なんですよね。
はい、
ね、どんどんどんどん山を開発してね、お家を建てて、で奥山にねクマが住めないようなところにしてしまったと。で人間に追い詰められているね、
はい、ク
マはね殺されることを知って、でパニックに陥って、
はい、
ね、人間を襲ったというね、この悲しいね事故がよく報道されてますね。
そうですね、
あの可愛いクマ、はい、優しくてね賢くて、
はい、
人間から受けた恩をね一生忘れない、こんなね素晴らしいクマもいたんだというのが今日のお話なんです。
今日のお話なんですね、
はい、
それでは早速聞いてみたいと思います。西大浦の熊の恩返し。
はい、
昔々のお話です。舞鶴市の北側には大浦半島があり、その半島の西側にある村を西大浦村と言いました。ある日、西大浦の村に住む3人の漁師が鉄砲を構えて山に入っていきました。西大浦には熊が多く生息しており、漁師の目当ては熊でした。 熊がいそうなところを探しながら3人の漁師は山の中を歩いておりましたら、一人の漁師が山の中にある熊穴を見つけました。
この穴の中には熊がおるはずじゃ。
3人の漁師は熊が出てくるのを身を潜めて待っておりました。漁師の予想通り穴の中には熊がおりました。熊は穴の外の異様な気配に気づいて穴の奥から外を見てみると、3人の漁師が熊穴に向かって鉄砲を構えておるではありませんか。
これは何とかしなければ
と思った熊は穴の外に出て漁師たちの前に座ると、
助けてください
と涙を流しながら手を合わせて訴えました。3人のうちの2人は、
大きな熊じゃ、これは金になると
熊を撃とうとしましたが、3人のうちの1人の心優しい漁師は、
涙を流してまで手を合わせているんじゃ、逃がしてやろう、
そう言って熊を逃がしてやりました。穴の中には大きなオスガマもおりました。先に出ていた熊が無事に逃げたのを見て、同じように穴から出て両手を合わせて命乞いをしました。
助けてください。
心優しい漁師は、
この熊も逃がしてやろう
と思い、二人の漁師に撃つのをやめるように言おうとしましたが、二人の漁師は熊に向かって
パンパン、
大きなオスグマは撃ち殺されてしまいました。二人の漁師は意気揚々と大きな熊を村に持ち帰りました。翌年の冬、三人の漁師は雪が降る山に入り、熊がいそうなところを探しておりましたが、大雪に見舞われて遭難してしまいました。三人の漁師たちが山に入ったまま帰ってこなかったので、雪が止むのを待って村から捜索隊が山の中に入っていきました。二人の漁師が谷底に倒れているのを見つけましたが、すでに息絶えておりました。しかし心優しい漁師は見当たらず、家族は諦めて葬式も済ませました。雪が溶けかけた春になる頃、死んだと思っておった心優しい漁師が村に戻ってきました。心優しい漁師が言うには、
雪山で遭難してもうダメだと思った時、逃がしてやった熊が助けてくれたんじゃ。木の葉が敷き詰められた熊穴の中で熊に寄り添い、寒さをしのぎ、腹が減ったら熊の手に染み込んだ蜜を舐めたんじゃ。逃がしてやった熊はメス熊やったんや。生まれたばかりの子熊が先頭に立って雪をかき分けながら村まで案内をしてくれたので帰ってこれたんじゃ。
そんなことがあって心優しい漁師は漁をやめ、助けてくれた熊のことを思い出しながら山を見つめてのんびりと暮らすことにしたそうです。
とね、こういうお話なんか心温まります
ね。そうですよね、はい、はい、でね、ほら、動物と人間の絆をね描いた温かい、この西大浦に伝わるお話だったんですね、
はい、
ほら、ご存知の鶴の恩返し、これはですね、人が鶴を助けて恩返しをされるという物語でしたよね、
はいはい、
今回は動物に人が助けられたというね、ちょっと珍しいスタイルのねお話だったんですね、
はい、
はい、で私たちもね、受けた恩を忘れずに何かの形で恩返しをする、
はい、
ね、そうした恩義を大切にする心を持つことが人として大切なことなんだなということをね、
そうですね、
教えてくれましたよ ね、
はい、
でこのお話を通じてね、感謝の気持ちや恩返しの大切さ、これを学びにね、他人に優しく接することが大事なんだよ、ね、ということも教えてくれてるんです ね、
う
ん、
そうですね。
でもすごいと思いません、
はい、
今更ながらね、民話って すごい力を持ってますよね。忘れてはいけない何かをね、はい、気づかせてくれるというね。
そうですね。
でこんなねシンプルなね物語お話からね今の世の中を問われる感じがしますね。はい。ところでね動物はね、
はい、
人間の食べ物をね、はい、覚えると食べると味を覚えるとね学習能力が高くてその味にね執着するらしいんですって。
あ、そういうことなんですね。
でほら人間の都合でね、うん、熊怖いからって追っ払うだけじゃなくてね、
はい、
熊を呼び寄せるようなね餌をですね、うん、外に置いたり、はい、そういうことをしなくてねこの地道な取り組みを続けていくことでね、
はい、
この熊と共存するね道をなんとか見つけていただきたいなと思いますね。
そうですね、大切なことですよ ね、
ねえ、
う
ん、で熊のイメージってほら怖いというイメージありません？
なんか大きい熊とか ね、なんか怖いイメージがやっぱりありますね。でも
ほら熊のプーさんとかね、
はい、
熊本のね熊もなんかね、うん、茶目っ気があってね、
はい、可愛らしいですね、
うん、可愛いですよね、
うん、
ぜひこういうねできることなら知恵と工夫でね熊と一緒に共存したいもんですよね。
ね、あのこうやってあの動物のいろんなお話っていうのもあるわけなんですが、
はい、
柴田さんどうなんでしょう、やっぱり舞鶴にはこういう動物のいろんな昔話民話っていうのはたくさんあるんでしょうか？
そうですね、特にほら狐のね、
はい、
お話をたくさん今までにしてきましたよ ね、
ありましたね。
で狐が稲荷神社、
うん、
でそれからタヌキなんかもね人を化かしたりおどけたりね、はい、楽しいお話をねいっぱい作ってくれてましたよね。
そうですね、はい、あとあの蛇のお話っていうのも多いですよね。
そうですね、
どうでしょうか、ねね、たくさんあるような気がして。
蛇がね竜になったりね、うんうん、竜神になったりね、本当に怖いお話なんですけどもね、
はい、
うん、でもやっぱり人間とね、はい、やっぱ共存していくというね、はい、中でね、うん、そういうつながりを持ったお話もたくさんありますからね。
そうですね、はい、やっぱり動物と人間ってもう本当に切っても切れない、そういうやっぱり、ね、昔からのあるんでしょうね。
そうですね、
うん、こんな話をあの子どもたち、小さい子どもたちが聞くことで、動物とね共存していくこと、
はい、
そしてあの優しい思いやり、なんかねこういった言葉をあのことをまた学んでいくとねいいんじゃないかなというふうに思うわけなんですが。
そうですね、はい、いろんなことを教えてくれてますんで ね、
そうですね、これから も、 もう、はい、もしかしたらこの動物に交わるお話が出てくるかもしれないですね、
はい、たくさん用意しておきます、
はいはい、柴田さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、それではまた次回のお話楽しみにしています、
はい、お待ちください。
はい、またどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。